聖書を拝読いたします。今朝の聖書の新約聖書マルコによる福音書11章1節から11節を拝読します。一行がエルサレムに近づいてオリーブ山のふもとにあるベトファゲとベタニアに差し掛かったとき、イエスは二人の弟子に私を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない袋場のつないであるのが見つかる。それをほどいて連れてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がおいでようなのです、ま、すぐここにお返しにありますと言いなさい。二人は出かけていくと、表通りの戸口に転がの砂であるのが見つけたので、それをほどいた。するとそこに居合わせたある人々が、その転がをほどいてどうするのかと言った。二人がイエスの言われた通り、なすと許してくれた。二人が転がを連れてイエスのところに戻ってきて、その上に自分の服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。多くの人が自分の服を道に敷き、また他の人々は野原から葉のついた枝を切ってきて道に敷いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んだ。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、我らの父ダビデの来たるべき国に祝福があるように、いと高きところにホサナ。こうしてイエスはエルサレムについて神殿の境内に入り、あたりの様子を見て回った後、もはや夕方になったので12人を連れてベタニアへ出て行かれた。以上です。では、エルサレムへ出題して宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいまマルコによる福音書11章の1節から11節までをご一緒にお聞きいたしました。その最後のところ11節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。こうしてイエスはエルサレムについて神殿の境内に入り、あたりの様子を見て回った後、もはや夕方になったので12人を連れてベタニアへ出て行かれた。こうしてイエスはエルサレムに着いた。神殿の境内に入られた。ここにそう述べられています。主イエスがエルサレムについに到着をなさいます。そしてこの日から1週間の後、主イエスは復活をなさます。つまり今日の記事というのは、イースターまであと1週間。そして今日の箇所からは、主イエスがエルサレムでお過ごしになる、地上のご生涯で言えば最後の1週間、つまり受難週が始まる。そういうところに入っていきます。で、受難週の最初の日、これは曜日で言えば今日と同じ日曜日ということになります。で、この日に主イエスはエルサレムをお着きになり、神殿の境内に立ち入られました。で、この時の出来事は他の福音書の記事を読みますと大変華々しい出来事であったかのように記録されています。例えばマタイによる福音書の21章10節を読みますと、こんなふうに述べられています。マタイによる福音書の21章10節というのは新約聖書の40ページです。 マタイによる福音書21章10節上の段の左の端に近いところですが、こんなふうに記されています。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が一体これはどういう人だと言って騒いだ。でこういう記事から想像されるのは、ちょうど昨日信玄公祭りが季節外れに行われまして、武者行列が練り歩いたり、あるいはその前にヴァンフォーレの祝賀のパレードがありましたけれども、あの風景に似ている光景だろうと思います。無数の人たちがシエスに従っていて、またそれを取り巻いて見ている人も大勢いる。思いがけない人の波がエルサレムに押し寄せてきたために、エルサレムの住民たちがそれに戸惑って、この人混みは一体何の騒ぎかと言っていぶかしがっている。そんな情景がこのマタイによる福音書の記事からは思い浮かびます。次にルカによる福音書では、実はシエスが神殿にお入りになる、あるいはエルサレムにおいでになる場面というのは次の日に起こる宮清めの場面と一緒になっています。マルコによる福音書、私たちが今日聞いている福音書では、受難週の最初の日曜日にシエスがエルサレムに到着されて、神殿をご覧になってから一旦ベタニアに出て行かれ、また次の日、つまり月曜日の朝にイエス様が神殿においでになって宮清めをなさったというふうに書いてあるわけですが、ルカによる福音書を読みますと、イエス様が宮清めをなさったのはどうも日曜日に神殿にお入りになった直後であるような書き方になっています。でそれだけではなくて、シエスがそのエルサレムに向かってくる途中ですが、従う人たちの讃える歓呼の声があまりに大きいために、ファリサイ派の人たちが苛立って、弟子たちを叱りつけてくださるように、そんなふうにシエスにお願いをしたということが語られています。ルカによる福音書19章の39節と40節のところです。新約聖書の148ページです。新約聖書148ページ、ルカによる福音書19章39節と40節をお読みします。すると、ファリサイ派のある人々が群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば、石が叫び出す。で、ここに明らかに、都に向かって進んでいかれるシエスを中心として、ここに集っていた群衆の中に異様な熱気が現れていたということが語られています。仮にシエスが弟子たちを叱りつけ黙らせるとしても、今度は道端の石が賛美を始めるだろうというほどに、非常に強い熱気が、あるいはエネルギーがここに漂っていたということが語られています。でさらにヨハネによる福音書では12章のところでシエスがエルサレムにお入りになるのですけれども、そこの記事ではシエスを中心にしてエルサレムに入っていこうとする人の群れではなくて、逆にエルサレムの町の中からシエスを迎えるために大勢の人々が出てきたということが語られます。ヨハネによる福音書12章の12節と13節です。192ページです。192ページヨハネによる福音書12章の12節と13節。その翌日、 祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、夏目ヤシの枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。こんなふうにです、マルコ以外の他の3つの福音書というのは、そのイエス様がエルサレムにお入りになる記事を聞いていますと、まあ、それぞれに違っているところがあるのですけれど、しかしいずれもシエスがエルサレムにおいでになったときは、そこにお祭り騒ぎのようにして大勢の群衆が主を喜び迎えたのだというふうに語られています。で、今読んだ3つの福音書はいずれもマルコによる福音書より後に書かれた、そういう福音書ですが、時代が下がって後に書かれれば書かれるほど、このイエス様がエルサレムにお入りになった光景というのは、まるで戦争に勝利した凱旋将軍か王がエルサレムの町に入って帰ってくるかのような華やかな場面として描かれています。で、ところで実際はどうだったのだろうかということを、今日はマルコによる福音書から聞いてみたいんです。この4つの福音書の中で一番最初に書かれたマルコによる福音書では、シエスがエルサレムにおいでになった時の様子はどんなふうに語られているのでしょうか。で、今日の聞いているこのマルコによる福音書の記事からしますと、実はシエスがエルサレムにおいでになったことというのは、他の福音書に比べてずっとつつましやかに述べられているということに気づかされます。11章の7節と8節をお読みします。二人が転ばを連れてイエスのところに戻ってきて、その上に自分の服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。多くの人が自分の服を道に敷き、また他の人々は野原から葉のついた枝を切ってきて道に敷いた。で、シュエスが、弟子たちの引いてきた衣にまたがられたとき、そこには確かに多くの人たちがいて、自分たちがまとっていた上着を脱いで道に敷いたり、上着のない人は野原から幅の広い葉っぱのついた木を切ってきて道に敷いたりして、シエスが進んでいく道の飾りとしたのだと、そうここに言われています。言ってみたら、上着や木の枝で即席のカーペットのようなものをこしらえたと言ってもいいだろうと思います。で、そしてシエスが通り過ぎていった後の道というのは、当然上着や木の枝をそのままにしたのではなくて、おそらくそれを回収して、また先の道の敷物として何度も何度も用いられたものと思われます。で、多くの人がいてそういうことができたのだとここには言われているんですけれど、この多くの人、大勢の人たちというのは、これはあくまでも十二弟子と比べると大勢だったという意味であって、おびただしい人々とか無数の人たち、あるいは町中の人がこぞってという意味ではありません。で、もしかするとここで多くの人が自分の着ているものを道に敷いたと言われてますが、その多くの人というのは人数で言えば、今日私たちがここに集まって礼拝を捧げているこれくらいの人数か、あるいはこれよりはちょっと多いという程度の人数だったのかもしれないんです。で、これからクリスマスがだんだん近づいてきます。私たちの教会もそのクリスマスに向かって毎年一人一人が準備をなし、みんなで力を合わせて協力し合いながらクリスマスの行事を一つ一つ行っていきます。これは 町を挙げてというようなイベントに比べればずっとささやかでつましいものですけれども、しかし私たちはそれでも自分たちとすれば精一杯に準備をして、そしてみんなでクリスマスの訪れを喜び感謝して過ごす、そういう時を歩むことになります。主イエスがエルサレムにお入れになることに際して、弟子たちが上着を敷き、また木の枝を敷いたというのもそれに似たようなことであったのではないでしょうか。主イエスがエルサレムに入っていかれたとき、そこでの出来事として本当に大切なことはどれほどの人数がそこにいたかということよりも、むしろその中心におられる方がどなたであったかということだろうと思います。まさに主イエスが神様から使わされた誠の救い主としてここに集っている群衆のただ中におられる、そして主イエスがエルサレムに向かって入っていかれるということが、これは決定的に重大なことなのです。誠の救い主がこの集いの中に共にいてくださるということ、そしてその方が救い主としてどのような御業をなさって行かれるのかということが、今日の箇所では極めて大切な事柄です。主イエスは気ままにエルサレムを訪問なさったのではありません。ご自身が救い主としての御業を行うために杉越の祭りに間に合うようにエルサレムに到着をなさいました。それはなぜか、イエス様がご自身を杉越の子羊としてこのエルサレムで神様に捧げる、そのことをなさるためです。そしてこの子羊が捧げられることによって全ての人間の罪が許されるということが起こるためです。そしてそういう救いの技に疲れる方として、今から救いの技をなさる方としてエルサレムにおいでになった時の乗り物に選ばれたのが小さいロバでした。今日聞いた2節と3節のところで、主イエスは2人の弟子たちを使いに出してこんなふうにおっしゃいます。2節の括弧の中からお読みいたします。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて連れてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです、すぐここにお返しになりますと言いなさい。で、ここの記事を聞いていると不審に思うという方がきっとおられるだろうと思います。どうして主イエスは離れた場所につながれているロバの子がいることを知っておられたのだろうか。そしてまたどうしてそこの場に居合わせる人に主がお入り用なのだと言いさえすればこの転ばを快く引き渡してくれるのだろうか。大変不思議だと思う方いらっしゃるかもしれません。でもちろんこれはです、例えば開けごまというような魔法の合言葉などではないのです。そうではなくて、こういうことが起こるのは主イエスご自身が前もってロバの持ち主と話をつけておられたからに違いないんです。先方がもう主イエスがロバの子をお使いになるということについて了承しているので、弟子たちとすればただ出向いていって転ばを解いて借り受けてくるだけでよかったのでした。その弟子たちとすると自分たちが最後にロバを引いてくる場面だけを見ているもんですから、こういうことが起こっているわけです。しかし実は全ての手はずはすでに主イエスがご自分で整えておられたのでした。 しかしそうだとすればこういうことになります。エルサレムの都に入っていくにあたってロバの子にまたがっていくということは、これは主イエスご自身がそれをお決めになったということです。どうして主イエスはエルサレムにお入りになるときにロバの子を必要となさったのでしょうか。主イエスがロバの子である転ばにまたがってエルサレムにお入りになったことには何か訳があるのでしょうか。でその通りなんです。主イエスがロバの子にまたがってエルサレムを目指したということについては、しばしば旧約聖書の予言の言葉から説明されます。主イエスは旧約聖書の予言を思い出しながら、馬ではなくてロバの子をわざわざ選ばれて、それに乗ってエルサレムに向かわれたのだ、そんなふうに説明されるんです。でそう説明されるもともとの箇所というのは旧約聖書のゼカリア書9章9節というところです。ゼカリア書というのは 旧約聖書の1489ページです。旧約聖書の1489ページ、ゼカリア書9章の9節、そして10節をお読みします。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者。高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。このゼカリア書にはやがての日、エルサレムがあるシロンの丘を訪れるある一人の王が現れるのだということが予言されています。でその王はすべての敵に対して勝利を収める方なのですけれども、武器や軍事力を誇って相手を打倒するのではなくて、むしろ兵器や弾薬を一切必要としない平和の君としてエルサレムに君臨する方として訪れてくださるのです。したがってその乗り物も兵器となりうる武々しい馬ではなくて、馬に比べるとゆっくり行動し、しかし力を出さなければならないときには辛抱強く大きな力を発揮するロバが乗り物となるのです。でそういう柔和な方が平和の君としていつの日かエルサレムにおいでになる日が来るというのがゼカリア書の中に語られている約束です。主イエスはこの約束が旧約聖書の中にされていることをご存知だったので、ご自身も馬ではなくて転ばにまたがってエルサレムにお入りになられた。すなわちこのロバの子というのは主イエスが柔和な方、平和の君であることを表すためにここで選ばれ用いられているのだ、そんなふうに昔からよく説明をされてきているのです。そしてまさしくそれは正しい説明であると言えると思います。その通りでしょう。しかしです、実はそんなふうによく語られる説明と並んでもう一つ実は言い伝えがあるんです。でこれは聖書の中に完全に書き留められている言い伝えというのではなくて、当時のユダヤ人たちの間に語り伝えられていた言い伝えです。でそれによると救い主メシアが エルサレムに再び訪れる日がやってくる。でその日、もしもです、神様の民であるイスラエルの人たち、ことにエルサレムの住民が神様のためにふさわしい清い者たちであったら、救い主は雲に乗ってやってくるに違いない。そういうふうに伝えられていたんです。救い主は雲を乗り物とし、栄光のうちに天使の群れを従えてエルサレムを訪れてくださる。それが救い主がエルサレムに現れる時の様子だ。そう言い伝えられていたんです。しかし、もしもイスラエルの民が神様の民としてまだふさわしくなくて、愛も変わらずに神様のことを抜きに、神様そっちのけで自分たちの思いで生活をしている、そういう時にはそこに神様が栄光をまとった姿で現れてしまうと、みんな滅ぼされてしまいますから、そうならないように救い主はみすぼらしい小さなロバに乗ってやってくることになるだろう。そんなふうにユダヤ人たちの間に伝えられてたんです。でこれは非常に広く知られていた言い伝えだったようで、実は主イエスご自身もこの言い伝えを念頭に置きながら語っておられるところがあります。これは今日聞いている箇所の少し後ですが、マルコによる福音書の13章26節のところです。89ページです。89ページ、マルコによる福音書13章の26節と27節、下の段の終わりに近いところですが、ここを読みします。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて、雲に乗ってくるのを人々は見る。その時、人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで、彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見るようになるだろう。主イエスがそうここでおっしゃってます。でここには言い伝えの後半部分のロバの話は割愛されていて出てこないんですけれど、しかし主イエスが言い伝えの前半部分です。で人の子がやってくるときには、人の子っていうのは、終わりの日に現れる救い主のことをここで表してますが、救い主が現れるときには、力と栄光を帯びて雲に乗ってくる。そして、天使を遣わして、ご自身の民を四方から呼び集めるようになるのだ。そうおっしゃってるわけですから、こういう前半の話をなさってるってことは当然後半の言い伝えだってご存知であったに違いないわけです。とすると、主イエスが転ばにまたがってエルサレムを目指されたということは、まだエルサレムが、そして人間の現実がと言ってもいいと思いますが、本当には救い主をお迎えできる準備が整っていない。もしそんなところに主イエスがご自身の本来の栄光の姿などで現れたら、きっと大勢の人たちが主をお迎えすることができずに滅んでしまうに違いない。でそう配慮されて、わざと貧しい姿になってロバの子にまたがってエルサレムにお入りになったのだということも言えそうなんです。主イエスが多くの人に囲まれてエルサレムに入ったといっても、この多くの人というのはエルサレムの住民やユダヤ全体、あるいは全世界の人に比べたらほんの一握りの人たちですが、しかしそのほんのわずかな音もしか釣れず、ロバに乗ってエルサレムにおいでになったというのは、実は主イエスの憐れみのゆえのことだったのです。かつて神様が預言者のヨナにこんなことをおっしゃったことがあります。なかなか神様の御旨を悟ろうとしないヨナに、いや神様はこうおっしゃるんです。どうして私がこの大いなるニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこにはまことに大勢の右も左もわきまえない人間たちと無数の家畜がいるんだから。神様はそうおっしゃって、 ご自身の憐れみのゆえに反逆の都ニネベを滅ぼさないのだというふうにヨナにおっしゃったことがあります。主イエスがここでエルサレムにお入りになるときに、ご自身の本来の栄光の姿をとってお入りになるのではなくて、いかにも救い主が来てるぞという姿でお入りになるのではなくて、ロバにまたがる姿を持って町にお入りになるというのは、この町の人たちを滅ぼしてしまうことを思いとどまれておられる姿なんです。そのためにわざわざロバの子を調達して、そのロバに乗ってエルサレムにおいでになったのです。ですからここには、たとえどんなにわきまえがなく理解が遅く、そしてそのために結局主イエスを十字架にかけてしまっても何とも思わない人たちであっても、なおその命を惜しんでくださる、そういう主イエスがおられ、神様がおられるんです。主イエスと関わりないものとして滅んでしまうのではなくて、何とかして主イエスを本当に救い主だと認めるようになり、そして神様の御前に生きるものとしようとする、イエス様の強い決意とまた深い憐れみと慈しみがこのロバに乗っているという姿に表されています。主イエスがエルサレムにお入りになるときに、わずかでしたけれども主に従っていた人たちは自分たちの着物を道に敷き、また小枝を道に敷いて主をたたえ賛美の声を上げました。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、我らの父ダビデの国に祝福があるように、意図高きところにホサナ、そう言って賛美をしました。先々週の礼拝で少し申し上げましたけれど、この賛美の言葉というのは、ここで語られている内容をよく考えてみると、主イエスがこれからエルサレムで成し遂げようとしておられる救い主の御業からは少し外れている、いや少しどころじゃなくてかなり的外れなことを言って喜んでいる言葉ではあります。このイエス様を今讃えている人たちは、主イエスがエルサレムでダビデの王座にお着きになって古の王国を復興してくださるかのように考えているわけです。しかしイエスはそんなことのためにエルサレムにおいでになったわけではありません。イエスの救い主としての御業というのは、王座に座るのではなくて十字架にかかるためにエルサレムにおいでになっています。自らが杉越の羊になろうとしてここに来ておられるんです。しかしたとえそういう思い違いの部分を多分に含んでいたとしても、主イエスが神様の御心をすべての人に告げ知らせるためにおいでになった方であり、主の名を帯びておられるということは間違いありません。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、そういうふうに讃えている、この讃えの言葉はまさしくその通りです。そして従う人たちはこの主に向かって救いを求めて、ホサナ、救ってくださいというふうに呼びかけているんです。主イエスがエルサレムにおいでになったとき、そこに従っていた人たちは本来主を喜び迎える人が世界中の人たちなのだということからすれば、本当にわずかな一握りの人たちに過ぎませんでした。しかもその一握りの人たちが多分な勘違いや誤解を含みながら主イエスのことを讃えていました。でもしかしそうではあっても、確かに今本当の救い主がここにやってきておられるのだということを精一杯に賛美する声であり、そしてそこにはわずかであっても本当に主の名によって来られる方だ、この方に私たちは救いを求める、そういうあり方、そしてそれは心からそのことを信じて願う姿勢が示されています。今日の記事を聞きながら思うんですが、思えば私たちも同じではないでしょうか。住めば都というわけではないですけれど、主イエスが今日私たちのもとにも訪れてきてくださっています。 私たちが自分で正しいことを知り、正しいことを行い、自分が神様にふさわしいものになるというのではなくて、主イエスの方が私たちの住んでいるこの場所にやってきてくださって、あなたと一緒に歩んであげよう、そのために私は十字架にもかかってあげる、そうおっしゃってくださるんです。主イエスはエルサレムで十字架にかかり、ご自身を過ぎ越しの羊として捧げ、そして信じる者に新しい命を与えようとしてくださいます。そういう仕方で主イエスは私たち一人一人を確かに神様と結びつけてくださり、私たちがここからもう一度生きてよくしてくださるのです。主イエスはご自身の十字架と復活によって私たちを罪から清めて、神様の民の一人一人として生きるように私たちを新しい命の中に迎えてくださいます。主に招かれ、伴われ、主を信頼して生きる新しい生活の中に私たちも招かれたいのです。ホサナと心から呼びかけ、主の名によって来られる方に祝福があるように、そしてどうか私たちがその主に従うものとされるように心から祈り、そして作り変えられたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスがエルサレムにお入りになったとき、従っている弟子たちは十二弟子とその周りにいた者たちでした。主に長く従っているものであっても、エルサレムで主イエスがダビデの王座についてこの世的な支配者になるのだという思い違いを多分にはらみながら、しかしそれでもあなたの救いがここにもたらされるのだということを信じて、あなたの御業をたたえ、主イエスに救いを願い求めていました。今日私たちはここに集っておりますけれども、私たちもまた主イエスの十字架と復活の御業が行われたということを知らされ、そして本当にそれによって生きるのだと信じておりますけれども、実際に主に救われている姿がどのようなものであり、そしてまた私たちがどのように救われているのかを定かに分かっているわけではないところもあります。ただ主イエスキリストが決して私たちをお見捨てになることなく、どんな時にも共に歩んでくださるのだということを知らされ、それを信じているだけのような気がします。しかしその主イエスキリストを通してあなたが確かに私たちを救いへと導いていてくださることをどうか覚えさせてください。主が共に歩んでくださるがゆえに、私たちは本当に救われた者として新しい命を与えられ、それぞれに与えられているこの地上の生活があなたの御前に歩む清らかなものとされていることをどうか知らせてください。そしてどうか心を込めてあなたに喜ばれ、またあなたの愛を表す歩みをここから始めることが許されますように、どうぞ私たちが清められたものとしてふさわしい生活を御言葉に聞きながら続けることができますようお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。